この放送は不安や孤立を感じている妊婦さんや親子を継続的にサポートし、思いを送る真心ギフトプロジェクトの創設者、株式会社ニコママ代表の千秋さんの提供でお送りいたします。千秋さん、ありがとうございます。現在この株式会社ニコママさんではクラウドファンディングを実施されております。物を送る文化からケアを送る文化へ、産前産後に真心ギフトということで、ぜひとも賛同できる方、協力したいという方、応援したいという方、この音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと嬉しいです。こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、自分軸で生きる第一歩の考え方のお話です。それが何かっていうと、自分の意見を持つ、ただそれだけです。これだけで自分軸の初めの一歩って始まるんですよ。自分軸って何かっていうと、なんていうか、車の運転する時にハンドルを握っているのが自分で、行きたい方向に行っている、そんなイメージかなって思います。で、他人軸っていうのがどういう状況かというと、周りの人はあっち行ったよね、じゃああっち行こうかなであったり、同乗者、その助手席に乗っている自分のお母さんとか、後部座席に乗っている自分の家族とかパートナーとか友達とか上司とか、いろんな人たちがお前左曲がれやみたいな感じで言われたら、あ、左曲がりますみたいな感じの状態、これは自分が運転してるけれども、自分でハンドル握ってるけれども、自分で運転できてないよねっていうような状態かなとも思っていたりします。自分軸で生きるってめちゃくちゃ心地いい、楽、身軽、そんなイメージが私の中でもありますので、昔の自分は他人軸だったんですよね。だからこそ思うっていうことがあります。その初めの一歩っていうのは自分の意見を持つことだと思っていますので、今日はそんなお話をシェアさせていただきたいなと思っております。とその前に一つだけお知らせをさせてください。3月20日の月曜日はですね、私の大好きなワークでございます、手相鑑定の体験講座をご用意させていただいております。私はですね、ウェルビーパーミストということで、人を幸せにする手相家を育てるっていうことも、密かにやってます表立ってはやってないんですけれども、それの体験講座をさせていただきますので、ご参加してくださる方自身が手のひらの写真を撮って私に送っていただいて、で講座の中で一緒に鑑定していくっていう体験会にしようと思っております。手相って面白いんですね。私は手相に人生救われたようなところもあって、なんていうか、自分の手相を自分で見られるようになると、あ、だから私はこれで悩むのかとか、あ、だから私はこういう仕事はうまくいかないのか、じゃあこうしようとか、こういう環境に自分を置いてあげようというふうに、自分を客観視しながら自分を大事にしていく、そんな一歩が踏み出せたなって思ってます。あとは人間関係もすごく楽になったんですよね。自分の周りの人たちの手相を見れるようになると、いろんな相談も受けられていきます。なんか見てみたいな感じで、初めの方とかって遊びで友達の手相を見るとかやってたんですけど、あ、だからこの子は会社員が辛いんだとかそういうのも見れていくようになるので、なんでしょう、私の中でカウンセラーになりたいなとか、あわよくばコーチになりたいなって思ってた専業主婦時代があったんですけど、いや待てよ、私何にも専門性ないし、特別な人間じゃないし、めちゃくちゃなんていうかカリスマ的な人間でもない、じゃあ私はそうはできないのかもしれない、いや待てよ、何かアイテムがあればそれでできるんじゃないかと思って学んだのが手相だったんですね。お師匠さんの元で3ヶ月ほど学ばせていただきました。めちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ面白いし、今も学びは続いています。自分自身がカウンセラーできないかなって思ってた時の自分も、こうやって何かアイテムがあれば、あ、いろんなヒントが落っこちていて、きっと相手と話すっていうことも怖くなくなっていくよねとか、そんなイメージもあったんですよね。一人でも多くの方に手相が使っていただけたらなとも思っておりますので、ご興味ある方はぜひとも遊びに来てください。こちらも参加料は無料となっておりますので、この音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと、とても 嬉しいです。お会いできますのを楽しみにしております。またですね、すでにご予約してくださっている方につきましては、ここに手のひらの写真送ってくださいというご案内連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで本題に行きましょう。私の中で自分軸で生きる初めの一歩、それこそが自分の意見を持つことかなって思います。友達と自分含めて5人で今日ランチ行くってしていて、4人がじゃあ例えばイタリアン行きたいなーっていう話、あそこのパスタ屋さん美味しいんだよねって言ってたとしても、いやいや私は玄米の和食定食が食べたいですって思っていたとしたら、その声をちゃんと聞いてあげる、そんなイメージかなって思います。結果イタリアンになっちゃってもいいんですよ。結果そのみんながイタリアンに行きたいって言ってて、私だけ和食がいいって思っている、それをぶつけなくても別にいいって思ってるんですよね。そのぶつけるって何かというと、私和食食べたいんだけどっていうこととか、じゃあ私だけ和食食べてくるから後で合流しましょうっていう感じ、これにならなくても全然私はいいと思ってて、あ、私は今和食が食べたいんだね、そうなんだねって聞いてあげる。で、心の中で、あ、私は和食が食べたいんだ今って言いつつ、でも今日のメインの目的なんだっけ、その都合のいい女になるですよ。都合のいい女になっちゃって、周りの友達4人はイタリアンが食べたいと言ってる、私は和食が食べたいって思ってる、言ってはないけど、でも都合のいい女的に今日のランチの目的はこの友達の最近の話を聞いたり、自分の話も聞いてもらったりして、つながりを感じたい、ただそれだけだから別に和食じゃなくてもまあいっかって言いつつ、あ、私イタリアンでもいいよって言ってイタリアンに行く、5人で和気あいあい楽しいランチを過ごす、これって一見他人軸で生きてるように思われるけど、自分軸で生きてるんですよ。何が一番必要なことかっていうと、この時のランチが私は和食って言ってんだから和食を食べるんだいっていうのを貫くのが自分軸じゃなくって、本当に本当に今一番必要なのは和食を食べるっていう事実ではなく、その人たちと時間と空間とコミュニケーションを感じてつながりを味わうっていうことが必要なのであれば、そっちを優先させちゃってもいいかもね。でそれを実行していくと自分軸で生きることになるんですよ。自分の意見を持つってすごく奥が深いなって思ってます。そう、私は違う、あなたと違う、だから対立するじゃなくて、私はあなたと意見が違うのよ、でも私はあなたとも仲良しでいたいんだよねっていう意見、それでいいんですよね。でよく勘違いされるのが、周りの目ばかりを気にして思うように自分の人生を歩めないっていう相談を私受けることがよくあります。未来ラボ生なんて本当に優しい方ばかりで、もうこの悩み持ってる方ばかりなんじゃないかなって思うんですよね。周りから見てとか、周りの意見が気になるから言えないとかってあるんですけど、私本当ぶっちゃけ思うのが、周りの目は気にできていいって思ってますし、周りの意見を聞けるって最高じゃないかって思ってるんですよね。逆に言うと周りの目が一切気になりません、周りの意見なんて一切耳に入ってきませんっていう人と私は仲良くなりたいってそんなに実は思わなくって、これ本当ぶっちゃけですけどね、やっぱり周りの目って気になるよね、でも私はこの意見持ってるんだっていう方が私は心地いいって思うんですよ。だって周りの目を一切気にしないって、どうなんでしょう、そういう人いるのかな、自己肯定感がある意味高すぎるかもしれないんですけど、私は別にそのような人と一緒にいたいと思わないわけなんですよね。で、同じように思ってる人っていると思うんですよ。楽になれるんじゃないかって思うと思うんですよね。周りの目が気にならなくなるイコール楽に生きられるんじゃないかって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、実はそうではなくて、周りの目が一切気にならないイコール誰ともつながらなくていいって割り切ってる人の方が強いと思うんですよ。それってイージーなのかなって言ったらまた話は違うと思うんですよね。今度は助けてくれる人がいないとか、仲間がいないとか、頼れる人がいないとか、自分の足でずっと立っていなきゃいけないとか、そういうことにつながっていくんじゃないかなと思うので、周りの目を一切気にしないような人間になりたいとか、周りのことを気にならなくなりたいというのを私はおすすめしておりません。そうなんですよ、おすすめしてないです。その中でも自分の意見を持つ、それが自分軸だと思ってます。会社でお仕事する、それを続けるのもいいじゃないですか。でもそれでも自分でちゃんと意味を見出していて、私はこの作業をしているのがあんまり 私はこの仕事、この会社の事業内容とか3カ年計画に賛同する感情は一切ないけど、このチームで何か一つの目標を達成するときにとても生きてる実感が湧く、だから私はここにいるっていう意見を持つだけでいいんですよね。私はこのくらいでいいと思います。あなたはそうなのね、私はそう思わないわ、だから私とあなたは別の答えねって、なんだか距離を取るっていうのが自分軸ではなくて、私はこうなのよ、理解してねっていうのも自分軸なのではなくて、あなたはそうなんだねって聞きつつ、自分の声をちゃんと聞いてあげて、あ、私はこう思ってるんだねって聞く、それだけでもいいんじゃないかなって思います。これがマーケティングとかで言うとポジションを取るっていう言い方にはなっていくんですけど、まあ、この話はプレミアムパートナーでしていきますね。自分の意見を持つってビジネス的にもめちゃくちゃ大事です。例えば私は音声配信っていうものをやってます。ポッドキャストとかスポティファイを通じて毎日毎日誰かに何かプレゼントできたらなと思って、20年の夏ぐらいからずっと続けていることなんですね。もうやめ方がわからないというか、続けずにはいられない、今日話してない、なんだか気持ち悪い、そんなちょっとおかしな域にも行っております。ただそれをやるきっかけになったのは、自分軸で生きられる初めの一歩だったと思うんですよ。例えば私みたいな、ヨガインストラクターとか誰かに何かを教えるとか、あとはカウンセラーとかコーチをやっているという個人のビジネスをされている方であれば、インスタ絶対やってくださいっていうのが当たり前の時期だったんですよね。もっともっと当たり前だって、インスタやらないなんてありえないとか、インスタグラムで絶対発信してくださいみたいな感じで、いろんな人たちがなんかもう呪文のように言ってくるんですよね。当時ちょっとビジネス勉強しようと思って、いろんなところにちょっと講座受けに行ったりとか、どんなもんかなって思って話を聞いたりとかしてたんですけど、大体そう言われるんですよ。でも私の中でそのインスタグラムをやってくださいっていうその向こう側が全然分かんなかったんですね。とにかく有名になってくださいとか、とにかくフォロワー数を多くしてくださいとか、とにもかくにもあなたっていう人柄をたくさんの人に周知してくださいっていうのが、私はあれこれなんか おかしいぞっていう、匂うぞみたいな感じで思ったんですよね。私は大学の頃にマーケティングっていうのはもう大学の先生とちょっと世間話的にちょっとだけかじっていたので、なんかこのやり方を個人がやるのは危険だっていう匂いが察知しちゃったんですよ。わかります？大企業が周知するのは全然いいですよ。この番組見てくださいって言って広告めちゃくちゃ打つじゃないですか。汐留とか行った日にはなんか今一番売りにしてるドラマが前面に出ている、なんていうか壁紙広告とか見ますよね。素敵だなと思って、なんかテンション上がりますけどな、ああいうとこ歩くと。でもそういう戦略は個人で私はやらない方がいいって思っていたし、自分のこのメンタルの弱さとか人との相性とかを気にしているタイプの人間がやることじゃないなと思って、この時初めて私は自分軸で生きる第一歩を踏み出したんですね。自分の意見を持つっていうこと。先生とか今更ながら言っちゃいますけど、多分うまくいってそうなふりをしている人が言うインスタグラムやってください、インスタグラムやらないなんてアホだって言ってるのを横目に、いや私はやらないっていう、心の中でですよ、心の中で私はやらない、そのやり方はやらない、やりたくないから、だって変だもん、おかしいもん、つながらないもんっていう自分の意見を持つ、これが私の中で自分軸で生きる第一歩だったなって本当に思うんですよね。人とは違う選択をするけれども、なんか私は違和感のままこのまま進みたくないって本当に思ったんですよ。違和感を抱えたままこのまま進んでしまうと、なんだか行きたい方向に行けなくなっちゃうし、私の行きたいゴールはこっちじゃない、有名になってインフルエンサーになることじゃない、そっちが私やりたいんじゃない、もっと生きづらさを抱えている人たちと直接喋りたいし、もっともっと求めてくれる人たちの話を聞きながら自分のサービスを作っていきたい、だから私は有名になることがゴールじゃないっていうことに気づいてから、あ、私はこっちがいい、こっちじゃない、教えてもらったことじゃなくて私は行きたい方向はこっちだっていう、心の中で湧き上がる疑問、湧き上がる言葉、それを、まあ、少しずつじわじわと行動に変えてつなげていくっていうことができると、自分軸で生きるっていうことなんじゃないかなって思います。 自分軸以外の、意見をですね否定することってまずないんですよ。その人にとって一番いい策っていうのを私にただシェアしてくれてるだけであって、こういう選択肢もあるよ、でもあなたはどうって聞いてくれてるのであれば、あ、私はなんだか違うな、こっち行こうっていう、っていう風な心の中で、あ、こっちだこっちだこっちだっていう答え合わせをしていくようなのが自分軸で生きるっていう小さな小さなヒントになるとは思うんですけど、まあそれがですね日常のコミュニケーションの中では結構暴力的に繰り広げられたりするんですよね。例えば仕事内容とかであれば、これをいつまでにやってくださいお願いしますって振られた時に、この仕事って意味あるのかなとかなんかいろんなことがあるじゃないですか。お母さんだからいつもニコニコしてた方がいいでしょ、だからあなたもこうしてねみたいな感じの先輩ママがいたら、私はちょっと距離を置こうって思う。でもその人はその人の中での一番自分の中で心地いいっていう答えを多分周りの人に見せてるだけだったりするんですね。いろんな情報が飛び交ってます。いろんな情報が飛び交っていて、私の中だってそうですよ。外食したっていいじゃん、手抜きだっていいじゃん、子供と楽しいご飯をするのが何より良くないって思う瞬間もあれば、いやでも やっぱりこの食材を私は子供の体に入れたくないから今日は疲れてるけど、まあ最低限自炊しようかなっていう選択を取る時もあります。それはいつだって自分の答え、自分の中から湧き上がる答えで判断してるから後悔がないだけなんですよね。いろんな意見がある中でそれを聞いた上でも、やっぱり私こっちかも、もっと言っちゃうと今日の私、今の私はこっちかもくらいでいいと思ってて、心の中から湧き出てくる言葉がある、それが自分軸だと思ってます。周りの意見も耳の中に入れちゃっていいし、周りの目も自分が気にしちゃっていいわけで、その中で私はこうありたいなって思っていく、それだけでいいと思います。敵は作んなくて OK です。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。そして最後になりましたが、もうすぐ未来ラボ4期生入塾の門が閉まります。入塾式は4月の14日の夜となっております。私と及川先生と個別セッション、お金のストレスがありますとかそういう話ももちろんウェルカムでございます。個別セッションしたい方は未来ラボの LINE からご連絡いただけたらなと思っております。4期生もめちゃくちゃいいメンバーが揃っております。皆さん多分ビジネスがもう出来上がってますってよりかは、私は何が合ってるかわからない、でも何かしたいんだけどっていう、そのまだ自分迷子さんだったり宝探しだけれども、その何の宝を探したいかもわからない状態の方が多いかなとも思います。一緒に成長できるの楽しみにしております。でおまけで言うと、ハワイの機能性学の先生レイコ先生も未来ラボ4期生として入塾してくださいますので、なんだか楽しいハッピーオーラ満開の講座になっていくんじゃないかなって楽しみにしております。ではお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。